皆さんこんにちは。テクノロジーの最前線を深掘りするポッドキャスト、テックウェーブインサイツへようこそ。アシスタントの未来です。
そしてメインホストの甲斐です。いつもありがとうございます。
甲斐さん、今日のテーマはリアクト開発者なら誰もが気になるコンカレントレンダリングですよね。リアクト18から正式導入されたと聞きますが、一体どんな技術なんですか？
はい、未来さん、まさにその通りです。コンカレントレンダリングはリアクトのレンダリングモデルにおいて根本的なパラダイムシフトをもたらす非常に重要な機能群なんです。簡単に言うと、ユーザー体験を劇的に向上させるための新しいレンダリングの仕組みといえます。
パラダイムシフトですか？それはすごいですね。具体的に何が変わったんでしょう？
従来のリアクトでは、一度レンダリングが始まるとそれが完了するまで他の処理を中断できませんでした。例えるなら、一本道をみんなで順番に歩いているようなものです。でも、コンカレントレンダリングでは、レンダリングを途中で中断したり、再開したり、あるいは不要になったら破棄したりすることができるようになりました。
途中で中断できる。それは画期的ですね。まるで道路工事中に緊急車両が来たら、一時的に工事を止めて優先的に通すようなイメージでしょうか。
まさにその通りです、未来さん。そしてその基盤となっているのが、以前にも少し触れたファイバーアーキテクチャというものです。ファイバーノードという小さな単位のリンクリスト構造によって、リアクトは任意に時点で作業を中断し、ユーザー入力のようなより優先度の高いタスクを先に処理できるようになっているんです。
なるほど。裏側でそんな賢い仕組みが動いているんですね。それで、このコンカレントレンダリングの核となるメカニズムとして、タイムスライシングという言葉をよく聞きますが、これはどういうものですか？
タイムスライシングは、コンカレントレンダリングの中核をなす技術です。これは、長いレンダリング処理を細かく小さなチャンク、つまりタイムスライスに分割して実行する仕組みです。それぞれのチャンクが終わるたびに、リアクトはブラウザにメインスレッドの制御を一旦返すんです。
メインスレッドの制御を返すというと、どういうメリットがあるんですか？
従来の同期レンダリングでは、コンポーネントツリー全体のレンダリングが終わるまで、ブラウザは他の処理、例えばユーザーのクリックやキー入力といったイベントを受け付けられませんでした。もし大量のリストやグラフを描くような重い処理があると、数百ミリ秒以上もメインスレッドがブロックされて、ユーザーの入力が無視されてしまうことがあったんです。
ああ、それ経験あります。検索ボックスに文字を入力しているのに、画面が固まって全然反応しなくてイライラするやつですね。
はい、まさにそれです。タイムスライシングがあれば、レンダリングの途中でブラウザに制御開始まで、ユーザーがキーボードを叩いたり、ボタンをクリックしたりといった緊急性の高い操作をタイムリーに処理できるようになるわけです。結果として、UI がサクサク動いていると感じられるようになります。
なるほど。ユーザー体験が格段に向上するわけですね。その他にも、コンカレントレンダリングと合わせて、サスペンスという機能もよく耳にします。これはどんな時に使うんですか？
サスペンスは、非同期処理、例えばデータのフェッチやコードの遅延読み込みなどが行われている間に、宣言的にローディング状態などのフォールバック UI を表示するための機能です。今までは、自分で is ローディングのような状態変数を用意して、データが来るまでスピナーを表示するといったことをする必要がありましたが、サスペンスを使うとよりシンプルに書けるようになります。
宣言的というのがポイントですね。開発者が、このデータが準備できていない間はこれを表示してねと宣言しておけば、リアクトがよしなにやってくれると。
その通りです。サスペンスのフォールバックを表示させるには、コンポーネントがまだ準備できていないとリアクトに伝える必要がありますが、現在サポートされている主な方法は、コンポーネントの遅延読み込みを行うリアクト .lazy や、リアクト19で導入されるユースフックを使ってプロミスやコンテクストを読み取る方法、あとは Next.js やリミックス、リレーといったサスペンスに対応したフレームワークのデータフェッチ機能などがあります。
そうなんですね。そしてこのサスペンスの面白い使い方として、ネストによる段階的ローディングというのがあると聞きました。これについて詳しく教えてください。
はい。サスペンスの境界は、まるで入れ子のようにネストさせることができます。これによって、ページの各セクションが独立したタイミングで表示されるようになり、ユーザーは準備ができた部分から順番に操作を開始できます。例えばウェブページを想像してみてください。まずヘッダーが表示され、その後にサイドバーやメインコンテンツ、コメント欄といった部分が、それぞれ別々に準備ができた順番に表示されていくような感じです。
おお、それはいいですね。全部を待つ必要がないから、ユーザーもストレスが少ないですね。まるで料理のコースみたいに、準備できたものから順番に出てくるような感じでしょうか。
まさにそんなイメージです。次に、トランジションズという機能についてもお話ししましょう。これは、UI の更新を緊急と非緊急に分類する仕組みです。
緊急と非緊急、どんな時に区別するんですか？
例えば、ユーザーが検索ボックスに文字を入力する操作は、即座にフィードバックが欲しい緊急な操作ですよね。でも、その入力結果に基づいて大量の検索結果を表示する操作は、多少時間がかかっても優先できる非緊急な操作と考えられます。
確かに、 一番入力はサクサク動いてほしいけど、結果は少し待ってもいいって感覚わかります。
そこで、ユーストランジションというフックを使って、非緊急とマークしたい更新をスタートトランジションで囲むことで、その更新は中断可能となり、ユーザーの緊急性の高い操作を邪魔しないようにリアクトが優先度を調整してくれるんです。これによって、重い UI 更新があっても入力フィールドがフリーズするようなことがなくなります。
なるほど。ユーザーが快適に感じることは、こういう細かな配慮の積み重ねなんですね。そしてもう一つ、リアクト 19.2 で正式導入されたというオフスクリーンレンダリング。今はアクティビティコンポーネントという名前になったそうですが、これはどんな機能ですか？
オフスクリーンレンダリング、あるいはアクティビティはコンポーネントの状態を保持したまま表示非表示を切り替えられる機能です。今までタブ切り替えなどで非表示になったコンポーネントはマウントが解除されて状態が失われるのが一般的でした。でもアクティビティを使ってモードをヒドゥンにするとドームからは非化されますが、リアクト内部の状態、例えばユースステートやユースレフで保持している値はそのまま保持されます。
状態を保持したまま、それは便利そうですね。再表示した時にまた最初からレンダリングし直す必要がないということですか？
はい、その通りです。再びモードをビジビルに戻すと状態がそのまま復元されるので非常にスムーズに表示されます。このアクティビティ機能はいくつかの場面で非常に役立ちます。例えばタブ切り替え UI で非アクティブなタブの状態、例えば入力途中のフォームやスクロール位置などを保持しておけば、ユーザーがタブを切り替えても瞬時に元の状態に戻れます。
それはユーザーにとってはすごく嬉しいポイントですね。他にはどんな活用シーンがありますか？
ページ遷移の際に前のページを非表示状態で保持しておけば、ユーザーが戻るボタンを押したときに即座に前のページを表示できますし、仮想リスト、つまり大量のリスト項目を扱う際に画面外のリストアイテムを低優先度で自然にレンダリングしておくといったことも可能になります。これによってスクロールがより滑らかになるんです。
わあ、それはすごい。ユーザーが気づかないうちに裏側でいろんな最適化がされているんですね。
まさに。コンカレントレンダリングはリアクトが単なる UI ライブラリーからユーザー体験を最適化するためのランタイムへと進化していることを象徴する機能群なんです。今日ご紹介したタイムスライシングによるレスポンシブな操作性、サスペンスによる宣言的な非同期処理、トランジションズによるプライオリティ管理、そしてアクティビティによる状態保持、これらが組み合わさることで大規模なアプリケーションでもサクサク動く UI を実現できるわけです。
なるほど。コンカレントレンダリングはまさに現代のウェブアプリケーションに必要なユーザー体験を第一に考えた技術なんですね。今日の解散の解説でそれぞれの機能がどうつながっているのかよく理解できました。
そう言っていただけると嬉しいです。これらの技術を理解し活用することで、より快適なウェブ体験をユーザーに提供できるでしょう。
カイさん、今回も本当にありがとうございました。リスナーの皆さんもリアクトの進化をぜひ体感してみてくださいね。それでは次回のテックウェーブインサイツもお楽しみに。未来と
カイでした。
またね。